表紙劉備、人士劉明という言葉は、表は死して皮をとどめ、人は死して名をとどむという意味です。この言葉は中国の五大十国時代の公領の大将だった王三将の言葉です。彼は幼い頃から武勇と戦略に長けており、戦地で功をたくさん立て、百斤の重さの二本の鉄槍をうまく扱う大将として知られながら、王鉄僧という、ニックネームも持っていました。彼は山西地方で繰り広げられた後藤との戦闘で捕虜になり、彼の勇猛さを大事に思った後藤の王が基準を進めましたが、表紙劉備、人士劉明の言葉を残して基準を拒絶し、斬首の刑に処せられてしまいました。氷がその美しい威厳と風貌によって川として残るように、人間は生きてきた人生と名誉によって名が残ることになります。それでこの世は人間に短い人生を生きていく間、何かを残し成し遂げることを進めています。ですから私たちの周辺には人の人生を表現を尽くせるよう様々な方法があります。自分の生涯について書き記した伝記である自叙伝、誰か特定の人物の特別な経験や業績に対して事実を土台として書き記した伝記、ある人の経験や学歴、歩んできた人生の記録を一枚の紙で見ることのできる履歴書、人生の段階とその時々にあった出来事を解き明かした話であると同時に、人生に対する考えと哲学を感じることができる自己紹介書などがそれです。これらのものすべては人生が成し遂げてきた生き様と業績をたたえ、第三者に人生を紹介する目的がありますが、いつの間にか人間を実際より過大に包装し拡大解釈することになったのは否定できません。このようにこの世が人間を美しく飾り立てるのに反して、聖書はそれとは違った人生を語っています。創世記6章5節です。主は地上に人の悪が増し、常に悪いことばかりを心に思いはかっているのをご覧になって、詩編89編48節です。心に留めてください。私がどれだけ続くものであるかを、あなたが人の子らをすべていかに虚しいものとして創造されたかを、詩編90編10節です。人生の年月は70年ほどのものです。健やかな人が80年を数えても得るところは老苦と災いに過ぎません。瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります。イザヤ書2章22節です。人間に頼るのをやめよ、鼻で息をしているだけのものに、どこに彼の値打ちがあるのか。ローマの信徒への手紙3章23節です。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、この他にも聖書は数え切れないほど多くの部分で人生が至極取るに足りず、数える値打ちもなく苦労と悲しみだけであり、至極短くてまるで飛び去るようだと表現しています。人間がすることは悪に明け暮れることだけである。その悪から自身を自ら救うことができない存在であることをはっきりと伝えてくれています。これが聖書で語っている人間に対する説明です。今日の本文はヨルダン川で洗礼をお受けになった主が本格的な交渉外のお働きを始められる前に、 福音書を読む人々にイエス様を紹介するための目的として記録されたイエス様の系図です。系図は一族の家紋の系統と血縁関係を父系中心で表した書物として、同一の血族の源流を明らかにし、その血統を尊重し保存するための目的があります。ユダヤ人は歴史的な戦争と国家的な危機の中でも比較的に系図を大切に保存してきた民族です。ユダヤ人たちはある人を言及するとき、その人の両親と祖父など直系に言及するのが慣例でした。系図は人物を理解する基準になったからです。系図が先ほど紹介した人の人生を表現している文章とは違う点があります。それは名前以外には他の美事例句が入らないということです。単純に系図を名前の記録だけと見やすいものですが、実際には系図の中には多くの意味が含まれています。ルカによる福音書の系図は私たちに人間が有限の存在であることを知らせてくれます。ルカによる福音書の系図の中には合計77人の人物が登場します。その人物たちの中のいかなる人も全世代と歴史にわたって全てに共存できる人も共存した人もいませんでした。最初の人生が物足りないからと二つ目の人生を生きた人もいません。全ての人生は生まれたスタートがあったとすれば必ず生命が終わってしまう終点があります。生きていった人生の年月が数年から数十年までの多少の差はありますが、結局は必ず生命の果てる時があります。イザヤ書40章6節後半から8節までの御言葉です。内なる肉なる者は皆草に等しい、殴られてもすべては野の花のようなもの、草は枯れ花はしぼむ、主の風が吹きつけたのだ。この民は草に等しい、草は枯れ花はしぼむが、私たちの神の言葉は常しえに立つ。人生ということは野の花のように歳月の光と風の前で必ず枯れてしまう存在ですが、御言葉にとらわれた人生のみが常しえに立つことができると預言者イザヤは語ります。ルカによる福音書の系図に登場する名前は生命の聖書のたった一行にもならない、取るに足りない存在のように見えます。一人一人の名前、人生は意味がないように見えたりもします。しかし系図の中の人々は、人の人生がイエス・キリストの救いのお働きの上に刻みつかれられるとき、初めて誠の価値とともに永遠であり得ることを見せてくれています。生きていくということは単純に息をし食べて眠ることだけを意味しません。忙しく何かをし、重要な業績を成し遂げ、熾烈な競争社会の中で勝利したからといって生きていることにはなりません。人生とは短くない神様の御手にとらわれ、神様の救いのお働きに共に参加する時にだけ絶対的な意味と永遠の価値を持つことができます。人生で無駄足を踏んだ経験は誰にでもあります。徹夜して書いた学校の課題や業務報告書がパソコンがダウンしてすっかり消えてしまった経験、数ヶ月間本当に熱心に準備した事業の計画が突然無産してしまった経験などです。主の弟子になる前の ペトロがその通りでした。ヘルモン山から流れ下ってくる清い水からなる長さ20キロ、幅12キロの広いガリラヤ湖は200余りの多様な種類の魚が生息する豊かな湖です。ヨハネによる福音書はこの湖をティベリアス湖、すなわち皇帝の湖と表現します。自分の欲望と皇帝の論理が支配する場所で、ペトロは夜通し網を打ちましたが、ただの一匹も釣ることができませんでした。夜通し苦労して迎えた朝、もうさっさと家へ帰って休みたいペトロの船の上に主が乗られました。主はしばらくの間群衆を教え始められた後、ペトロに沖に漕ぎ出して網を下ろしなさいとおっしゃいました。御言葉に素直に従ったペトロに与えられた結果は、網が破れそうになるほどに魚が取れたのでした。その後に示したペテロの反応には本当に驚かされます。どうして魚はこんなにたくさん取れたのですか、あるいはどうして私は魚をこんなにたくさん釣れなかったのでしょうか、ではなく全く予想もできなかった告白をペテロが言います。主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのです。ペテロは欲望と貪欲の海の上で生きてきた自分の人生がまるで死んだ死体のようだったことを悟りました。夜通し魚を釣り、それで飲み食いしながら暮らしていましたが、それは本当の意味で生きてきたのではありませんでした。欲望と貪欲の海の上で競争するようにもがきながら生きてきた過ぎ去った人生を、罪という単語以外の他の言葉では表現する方法がありませんでした。自分が罪人であることを認識したペトロに、主は御言葉に頼る人生こそ本当の人生であることを教えてくださり、ペテロはその御言葉の上に人生を立てる弟子になることができました。二度は生きることのできないただ一度だけの人生であるならば、私たちは私たちの人生をどこに立てねばならないでしょうか。蛇がエヴァを誘惑したごとく、目が開け神のようになるだろうという声は今も私たちの耳に聞こえてきています。この世は強欲の茶碗に物欲のご飯を食べ、欲望の城を築き、誰も上がれない最高の権力者になって神様のようになれと誘惑しています。競争社会の中で生き残るためにできるだけ自分を膨らませて過大に放送するようにと言います。しかしそれが欲望の海にますます侵食されていることであるのを知らないまま生きていく私たちに、ルカによる福音書の系図が非常に強力に提示する方向があります。それは私たちの上に、各自の人生の上に、全ての世代と人類の上に、そして歴史の最高の頂点に神様がおられるということです。ルカはそれをよく知っていたので、イエス様の系図を遡る形式の系図で記録しています。下っていく形式の系図が一番最後に登場する子孫に集中する系図であるとすれば、遡る形式の系図は系図の一番上に位置している先祖に集中する系図です。ルカはイエス様の系図の一番上に神様を記録しました。聖書の他の どの系図も神様まで遡る系図はありません。これはイエス様が神様の御子であることを表すのと同時に、私たちのすべての人生が思考すべき方向が神様であることを表すものです。聖書は罪の代価が死であると言います。アダムの犯罪以降、すべての人生、人間は死に向かって進んでいっています。私たちは生きていく存在ではなく、実像は死んでいく存在ということです。しかし、私たちの主が死の権勢を打ち破り、復活なさることによって、今やイエス・キリストの中で私たち皆が新しい生命を得ることになりました。私たちが仰ぎ見るべき対象は、これ以上死へ向かう欲望の海ではなく、生命を与えてくださる全能の神様でなければなりません。主は私たちがこれ以上欲望の海ではなく、生命の 神様に目を向けさせるためにこの地に来られました。ルカはこれをよく知っていたので、イエス様の系図を記録したのでした。イエス様の系図に登場する人々はいかなる人も、自分の人生がイエス様の誕生のための土台になるだろうとは考えられませんでした。私たちが聖書の中で出会ってきたアブラハム、イサク、ヤコブなどの人物たち以外に、見慣れぬ名前は彼らがどんな人生を生きてきて、どんな神様にあったのかよくわからない名前、人々です。至極平凡な一日を暮らし、誰も認めてくれてくれない1ヶ月を過ごし、特別な出来事がない1年を暮らしたことでしょう。なんとか自分の人生を生きていくだけでした。生涯生きてきた人生の足跡には名前一つ記録した以外にはしたことがありませんでした。しかし彼らには分かりませんでしたが、神様は彼らの人生を完全に用いられ、この地に主を送る通路としてお使いになられました。私たちに生命を与えてくださった上におられる神様、この世の小さな数々の人生を集め、歴史を導いていかれる神様、今も名も知れぬ誰かを導かれ、引いていかれる全能の神様が、私たち各自の人生を覚えておられます。たとえ私たちの人生が何の意味もないように見え、何の影響力も起こせないとしてもです。私の周辺にいる知人である特殊学校の先生の経験を分かち合おうと思います。この先生の机の上には、どうしても飲むことができない缶コーヒー1本が置かれています。その缶コーヒーの事情はこのようです。ほとんどすべての特殊教師たちは、自分の仕事に深い懐疑心を持つ期間がたびたびあります。その理由は、特殊教師たちが受け持つ仕事の特殊性のためです。教育のカテゴリーで特殊教育が占める比重や規模は阻害された外野にあります。その上に特殊教師たちが教育する対象の障害を持った学生たちは、おのおの多様な障害を持っているので、教師たちは常に敏感で注意深く学生たちを世話せねばなりません。注ぎ込む教師の時間と情熱、愛に比べ、教育の効果は期待しにくく微々たるものなので、特殊教師たちはしばしば懐疑心に陥ったりします。缶コーヒーが机の上に置かれてある先生も例外ではありませんでした。 学校の現実は過度な会議と行政業務で授業まで気にする余力のない環境であり、志向する教育目標もあまり大したことではないので、教師としての人生について深い苦悩の中にいました。正しい姿勢で座らせること、授業の時間に叫ばないようにすること、自分の手でスプーンを取ってご飯を食べさせること、並んで待たせること、一人でバスに乗り降りさせること、店で買い物をさせること、パソコンでメールをやり取りさせることなどの教育を繰り返すことは、教育というより戦争に近いものでした。そうした中、この先生が夜勤していたある日、学校を卒業したある卒業生が、就職した会社から仕事を終えた後、交通機関を利用して学校に訪ねてきました。この卒業生は保護作業場という障害者の勤務先で、最低賃金にもならない月給で働いているダウン症候群の教え子でした。舌がうまく回らず、発音がはっきりしないこの教え子が、教務室に訪ねてきて、先生会いたかったですと言いながら渡してくれたのがこの缶コーヒーでした。この仕事に価値があるのか、この仕事を続けるといってどんな業績を成し遂げることができるのか、果たして教育を通して子どもたちが正しい方向に変わるのだろうか、答えを見つけられずにいたその質問に、缶コーヒーは答えになってくれました。教えるということは、学生たちに夢と希望を歌えるようにすることであり、遅くても行かねばならない道であるということを悟らせてくれました。会いたい人を訪ねていき、一緒に対話をし、コーヒーを飲むことは大したことではないように見えます。しかし、この卒業生の教え子が缶コーヒーを買い、バスに乗って学校まで訪ねてきて、会いたかった先生にコーヒーを差し出すまでの全ての過程は、両親と先生が一緒に作り上げた奇跡でした。これ以降、先生に缶コーヒーは神様からの証明であり、冷めていく情熱を再び引き締めてくれる象徴になり、今も机の一箇所を占めるものとなりました。歴史の主観者は神様であらせられます。歴史の主観者が神様であらせられることを知らずに生きていくならば、私たちは人生を短距離競争と考えて生きていきやすいものです。短く浅い呼吸で生きていくと、目前に迫った現実と越えねばならない課題により、一日一日が手に余り疲れ切ってしまうだけです。意味がない日々が繰り返されると、自分をまるで何も意味のない工場で作られた、鋳造した意味のもののような、意味のない人生のように考えるかもしれません。ですが、ルカによる福音書の系図は、私たちの人生の呼吸を長く深くするよう助けるために77代の長い系図を記録しています。人生を長距離のマラソンと見るなら、私たちの呼吸は長くなり、人生を寸断された瞬間の集まりではなく、神様の長いお働きと見ることができます。経図に記録された数多くの人物は、意味なく消え去った誰かではなく、人類を救うメシアをこの地に来させるための神様のお導きであり、摂理でした。たとえ彼らがその時代にメシアの臨在を見ることができず、この世に名をとどろかせなかったとしても、神様は救いのお働きに彼らを使われたのです。 神様はイエス様の系図を通じて77人の人生が、そしてこの場所にいる私たち皆がありふれた缶コーヒーではないことを語っておられます。系図に記録された77人の人々はイエス・キリストがこの地に来られるまで世代と間隔を飛び越えて共に献身しました。彼らは皆が一つの証明を引き継いでいった聖なる神様の通路たちです。神様の御心が成し遂げられるという信仰が、隣人と子孫たちのための望みが、歴史の主観者である神様に向けた愛が、系図の人物たちを証明者に育て上げました。彼らは自分だけが正しいと主張しません。自分の役割が最も大きいと言いません。自分の業績をくどくどと述べることもしません。人が記憶してくれず認めてくれなくても、一番上におられる神様が認めてくださることだけで満足しています。人々はイエス様をヨセフの息子ぐらいに認識していましたが、主はすでにメシアとしての証明を恥じられました。この世はまだ主を受け入れる準備ができておらず、弟子たちさえも主を全部理解することはできませんでしたが、主は証明者としての人生を最後まで生き抜かれました。人々は主をヨセフの子ぐらいに思っていたように、今日この世は私たちクリスチャンたちをひ弱な人間ぐらいに見るかもしれません。社会の巨大な構造の中で一人のクリスチャンは極めて弱く見えます。しかし整えられていないこの世を待つことより、まず証明で生きていかれた主のように、私たちもこの世が整えられることとは関係なく、神様と隣人を心から仕える十字架の人生をまず生きていかねばならないのではないでしょうか。私たちの神様がこの世の歴史の最高点におられることを信じている人は、今日も主のように証明の道を黙々と歩んでいくことでしょう。お祈りいたしましょう。欲望の海で強欲の網を打ちながら生きていく私たちを訪ねてくださった主の恵みに感謝を捧げます。自分の名前だけを残すことに人生の目的を定めて生きてきた杉氏の人生は、積み荷のない空っぽの船であることを告白します。豊かな湖を離れるには勇気がなく、主に従うには信仰がありませんでした。クリスチャンでしたが、損をすることは自尊心が傷つくので嫌だったですし、自分一人だけがクリスチャンとして生きていくとしてもこの世が変わることはないと考えていました。しかし主よ、私たちの人生をこれ以上ティベリアス湖に置かないようにしてください。この世の状況と事情とは関係なく、証明の道を御言葉の上に立てて進んでいかれた主のように、私たちも永遠の御言葉の上に人生を立たせて進ませてください。そうして弱々しい主の十字架がこの世に生命を吹き込んだように、私たちの人生の道が主の道を手本として、分裂と断絶のこの世の天の平和を述べ伝え、救い上げたもののない様々な人生に永遠の御言葉の道を明かしする証明者の道にならせてください。イエス様の御名によりお祈りいたします。アーメン。